来会議プロジェクト。この番組は日本や世界が直面するさまざまな課題について皆さんと共に解決策を考える日本経済新聞未来面の紙面と連動したプロジェクトです。2026年度は止まると動き始めるをキーワードに日本を代表する企業のトップにご登場いただき、より良い未来に向けてリスナーと共に議論していきます。今回ご登場いただくのは先週に引き続きアルソック株式会社代表取締役グループ CEO 村井剛さんです。先日行われた村井グループ CEO へのインタビューの模様を2週にわたってお送りします。後編となる今週は社会課題に向き合うための海外人員と DX の活用について伺います。聞き手は日本経済新聞社鈴木哲也編集委員です。
世の中の人手不足っていうような流れがありますけど、本社の事業におけるその人の活用と、一方ではまあデジタル化で、あるいは IT の力を使ってこう効率化していくっていう、まあその辺の工夫とか、まあお考えをお聞きできますか。
そうですね、 DX、AI、まあ新しいテクノロジーの活用っていうのは実はあのサービス業との相性は非常にいいと思ってまして、我々が提供するセキュリティもあのサービスの一つだ、一種だというふうに思いますけれど、無形ですのでなかなかこうお客様にですねサービスの内容を具体的にイメージしていただくことっていうのは難しいです。例えば一日安全に過ごしてそれをお客様にレポートする、特に異常がなかったというご説明をするんですけども、紙に書いてもなかなか伝わりにくいところがあります。ただ例えばそれを DX の機器等にしてですね、映像であるとか動画であるとか、例えばあの記録的なものもこうデジタルな表示にすることによってですね、あの自分たちの仕事の中身っていうのが非常に伝わりやすくなるというふうに思ってます。なので効率化は当然図れますし、まあそれに加えてですね、仕事の見える化が進む、自分の仕事ぶりをですね正確にお客様にお伝えするっていうことができるようになってきているというのは大変我々にとって有用なツールだというふうに思ってます。
従業員の方が働いていらっしゃる現場で IT との組み合わせっていうのもかなり進んでいるんですかね。
どこかとどこかをつないでですね、まあリモートでさまざまなサービスを提供するっていうこと、リモートも活用してサービス提供するっていうことも進んでますし、まあ、従来型のですね人に対する依存度の高い仕事もですね、例えば建物の中を警戒して巡回させていただいたりして、で異常がなかったことをお客様にレポートするような常駐警備っていう仕事があるんですけども、まあ、それもですね人の五感に頼るだけではなくて、例えばガス漏れが検知できるようなセンサーを持ちながら巡回するとか、盗聴器の探索機っていうのがあるんですけども、それを持ちながら巡回をさせていただくことによって盗聴が行われてないっていうことを周波数の検知っていう観点から実現するということができています。でそういったところをこう徐々に新しいテクノロジーを活用した警備対象をですね徐々に増やしているところでして、あの今後ますます増えていくんではないかなというふうに思います。
御社は国内外合わせて従業員が6万人以上いるっていうふうにお聞きしてるんですけれども、海外の従業員が今増えてらっしゃるような傾向があるんですか。
年に数件ずつこう M&A みたいなことをさせていただいている関係もあって、社員数はどんどん増えていて今6万7000人ぐらいまで来てると思うんですけども、まあ半分ぐらいがですね外国人の方になってます。売上とか利益の構成でいうとそこまで大きくないんですけども、日本と我々主に東南アジア、インド、まあそういった国に進出してるんですけども、そういったところでは所得差がありますので、まあそういう事業規模に比してですね社員の数が多くなりやすい、なので今は国内と海外がもう同じぐらいの人数規模ということになっております。
村井さんがさっきおっしゃったその会社のコアみたいな社風のようなことなんですけど、まあ、従業員がどんどん増えてくると、まあ、少し薄まってくるっていうか、まあ、そういう難しさあると思うんですけど、
で海外の場合はありがとうの心とか武士の精神とか それをそのままですね展開しようとしても難しいところあります。ただ経済的価値だけじゃなくて社会的価値を追うべきであると、企業っていうのはそういうパーパスが必要だということは、はいはい、これはもうグローバルに浸透している考え方だと思いますので、我々が 事業を通じて社会的価値をこう提供していくんだということについてはですね、表現は少し日本とは変えていく必要があると思いますけれども、海外の社員にも伝わる、そういう普遍的なあの考え方なんじゃないかなというふうに思います。
あと村井さんは業界団体の会長として、あの外国人在留資格の特定技能について警備業が対象として認められるように、まあ、取り組んでいらっしゃるとお聞きしてますけれども、
就業者数っていうのはまだ増えてるんです。でそれはまあ他の業界さんと比べて、まあ、少し恵まれてるんではないかと思いますけど、シニアの方が活躍できる仕事がかなり確保できてるっていうことなんです。ただ一方で高齢化がかなり進んでまして、もう業界の半分ぐらいはですね、60歳以上の方に活躍いただいてるっていう状況です。でそのことをネガティブに考えてはいないんですけれども、体力的にまあ相当程度高い水準が求められる仕事っていうのはなくなりはしないので、この若い人たちを確保するのは相当苦労しているというふうな状況があります。でその時にやはりこの少子高齢化と向き合った時にですね、外国人の方に活躍いただく必要はあるんではないかと、まあ、こんなような分析をしております。ですので今業界としてですね、その外国人雇用のまあ、特定技能育成就労の枠組みに入れていただくことの是非について検討を進めておりまして、で実際それを進めるとなれば、どういう体制が業界として必要かということも合わせて検討していかなければならないので、まあ作業を今行っているというところです。まあ、希望としてはここ 1,2 年ぐらいの間にですね、そういったものがこう整理されて関係する方の理解を得られればですね、特定技能とか育成就労の枠組みに入れていただくような、そういうふうな結果になるというふうになることを期待しています。
今週はアルソック株式会社代表取締役グループ CEO 村井剛さんへのインタビュー後編をお送りしました。番組はラジオ日経番組特設ウェブサイトにアクセスしていただき、放送終了後1週間以内であればラジコのタイムフリーサービスでお聞きいただけるほか、ポッドキャストからいつでも繰り返しお聞きいただくことができます。ラジオ日経ウェブサイトトップページにある番組一覧内、エンタメカルチャーの一覧から未来会議プロジェクトのページにアクセスしてください。未来会議プロジェクト、来週は5月8日の放送で募集したアルソック株式会社代表取締役グループ CEO 村井剛さんから発表された課題、人や社会のために自ら行動するには何が必要ですかにお寄せいただいた投稿の中から、村井グループ CEO にお選びいただいたアイデアをご紹介します。